笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。先日テレビで見たんですけれども、最近の憧れのママタレント、人気ナンバーワンが木下ゆきなさんなんですって。私も彼女はとても素敵なママだなと思うんですけれども、ママというか素敵な奥さんだなって思ってるんですね。それは何でかというと、ご自分の思ってることをきちんと相手に伝えるっていうことをしてるからなんです。だからその時はね、時にベランメイク調になってたりとか、汚い言葉遣いになってたりすることもあるんですけれども、きちんとね、ご自分の思ってることを相手に伝えることでわだかまりがなくなるそうなんですね。だからユッキーナとフジモンの夫婦っていうのは、喧嘩はすっごくするんだけれども、いつまで経っても仲良しの夫婦でいられるんだっていうお話をたまたまねテレビで見たんですよ。で、これがね、できてない夫婦って多いんじゃないかなと思ったんです。まあ私も含めてなんですけれど、例えばね、相手に遠慮してとか、言ったらもっと面倒くさくなるんじゃないかとか、結局は自分の怠慢ですよね。自分の思いを相手に伝えることをせずに、なんかモヤモヤした気持ちをずっと募らせているから、いつか爆発しちゃったりなんていうのが起きてるんじゃないかなと思うんです。できるだけこまめに思ったことを相手に伝えるということをしていけるといいんでしょうね。今回のゲストの方も思ったことをきちんと相手にお伝えできる方です。ハピネスメソッド代表、ライフコンサルタントの梅原レミさんです。彼女は若い時にね、クラブにお勤めをしてたそうです。当時の高級クラブっていうんですか、そういうところはやはりお客様を相手にしていらっしゃるわけだから、ホステスの方たちも新聞を読んでしっかりとお勉強したりとか、相手に話を合わせたり、ご機嫌を取ったりという気遣いをものすごくする世界だったそうなんですけれども、このゲストのレミネーはですね、ちょっとそこも一味違うんです。ご機嫌を取ることは一切なく、思ったことをズバズバ言ってですね、その物言いが当時のお客様にとっても受けて、あっという間にお店のナンバーワンになっちゃったなんていう実績もお持ちです。人生経験もね、ほんと豊富なので、現在のライフコンサルタントというお仕事にその経験を生かしながら、たくさんの方の人生を好転させている素晴らしいコンサルタントでいらっしゃいます。それではどうぞお聞きください。本日のゲストはハピネスメソッド代表、ライフコンサルタントの梅原レミさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、梅原レミさんなんですけれども、レミネーという形でね、はい、普段活動されているので、今日はレミネーと呼ばせていただいて、
はい、
インタビューの方を進めさせていただくんですが、はい、本日のです、この場所なんですけど、目黒の雅叙園の中にありますベーカリーアンテンドゥっていうね、パン屋さんとコーヒーショップが合体したようなところに来ております。ここはレミネ、なぜまたここをよくいらっしゃるんですか？
ですね、うん、私雅叙園が好きで、うん、私のパワーチャージポイントみたいな、そういうスポットになっていて、時々来ているんですけど、うんうんうん、ちょっと朝早い時間だと、雅叙園の方のカフェとかやってないので、
あ、なるほど、
はい、そういう時にちょっとこちらで朝モーニングコーヒーを飲んだりとか、ちょっとパンをいただいたりする感じで、使わせてもらってます。
はい、雅叙園には本当にもうパワーチャージに来るような感じなんですか？
そうですね、雅叙園でお茶したり、あとは百段階段でイベントとかやってたら、イベントの時は入れるから、そういう時に中に入って、そこが一番のパワースポットだと思うので、そちらでパワーチャージをして、
なるほど、
いつもエネルギッシュに、
はい、そうなんです。このね、レミネーのね、私とってもファンなんですけど、
ありがとうございます。
フェイスブックの投稿とかがね、とってもこう切れ味のいい投稿で、なんか小気味いい感じなんですよ、読んでて でね、具体的にレミネがやっているライフコンサルタント、ハピネスメソッドっていうね、はい、ライフコンサルタントはどんな活動をしてるんですか？
簡単に言ってしまうと、クライアントの人生の、サポートをする活動をしているんですけど、私はありのままの自分で生きるっていうことを、テーマに自分も生きているし、あと他の人たちにも本当の自分を出して生きてもらいたいなっていうふうに思っていて、その本当の自分を出すっていうのはなかなかできないじゃないですか。
そうなんですよ。
だからその本当の自分を出す方法とか、あと、そこに向いてしまう、自然と向いてしまうような、その人間関係とか、そういうものを作っていくような、
本当の自分が出せるような人間関係ってことですか？
そうですね。結局自分を出せないのって、自分が自分にふさわしくないというか、世界の中で自分が生きているから出せずに閉じ込めている。でそれがなんか当たり前だと思っているということが多いから、そうじゃなくて、そのちゃんと自分に合った世界っていうのがあるから、そこを見てその中で生きていったら、あなたも本当の自分で楽に生きられますよみたいな、そういうことを伝えながら、気づいていってもらうっていうことをしてます。
そうですね。はい。そういったその人のね、人生をサポートしていくってなかなかにこう覚悟のいるお仕事だなって思うんですけれども。
そうですね、私 のクライアントさんとかでも、コンサルを受けていくにあたって、コンサルの中で私、人生って、お金が大事だと思うんですね。
はい、気持ちよく言いましたね。
はい、お金があればっていうことじゃなくて、今の時代はお金がないと、本当の幸せは手に入れられないっていうことに気づいてしまったんです。
レミネの今までの人生から、
っていうのは、食料を買うのもお金がかかる、でその、健康維持には絶対的にお金が必要、安くていいものなんか絶対にないし、そういう部分からも、もう 100% お金が必要っていうところに行き着いて、その 100% 必要なお金を上手に、使えるように、動かせるようにもなってほしいっていう思いがあって、マネーコーチっていう形でも一応活動を、セミナーを開いたりとかもしてるんですけど、だからお金、そうですね、お金と上手に付き合いながら、付き合っていけるようになると、その人生で好転していくよっていうところにも気づいてもらいたいななんていう感じで、お金から入る人が多いですかね。
あ、そうなんですね。
クライアントさんは、それでその、コンサルをしてお金がどうこうっていう始まって、コンサルをしていくうちに、その人生、自分の人生と向き合って、何か気づいた時に、私もライフコンサルタントになりたいっていうクライアントさんがたまにいるんです。
へえ、同じようにレミネのように、
そう、私みたいな活動がしたいっていう方がちらほらいたりするんですけど、やめた方がいい。
え、止めてるの？
だなとは言わないけど、私は自分が好きでやっているから続けられるけど、この仕事は本当に、人と向き合って人の人生を背負い込むぐらいの覚悟がないとできないよっていう風に、なんか自分がすごいみたいな感じになっちゃうけど、でも本当にそうだなっていう風に思っていて、だから常にその相手のことを考えている、それが外せない、外れないような意識を持てなかったら無理だろうなっていう風に思うから、今のところ、私のクライアントさんの中には、そこまで意識が、固まるっていうところに行った人がいなかったから、やめた方がいいよっていうふうに言って、
やっぱ覚悟が必要なお仕事だってことですね。
そうですね。だからたくさんの人は私は受け入れられないです。
あ、そうなんですか。クライアントさんにも人数を限って、
コンサル、その期間っていうか、例えば今8月なら8月は何人までみたいな感じで、
上限を定めて
自分の中で決めていて、でその 区切りをつけて、うん、もうこれで終わりにしますっていう人が出た時に、うん、はい、あ、じゃあ一枠一名枠空きが出ましたみたいな感じで募集をしたりとか、うん、今入れますよみたいな案内をしたりはするっていう感じで、
うんうんうん、どういう形でそのコンサルは行われてるんですか？対面で行われるんですか？
そうですね、対面が一応メインってなってて、うんうんうん、まあ、あとはその普段から、うん、オンラインとかでやったりっていうことは、コミュニティの中とかでグループでやったりとか、
その何でしょう、最初にお金がきっかけでいらっしゃることが多いっておっしゃってたんだけれど、はい、例えば稼ぎ方を教えてくださいみたいな感じでいらっしゃるお客さんもいらっしゃるんですか？
あ、それはいないです。
あ、それはいない。
私は基本的に最初に稼ぎ方は教えませんっていうふうに言ってあるので、うんうんうん、
なるほど、最初にそこで、
はい、それよりもまず、うんうん、使い方を教えるところから入っているから、うんうんうん、稼ぎ方が知りたいっていう人は稼ぎ方を教えますの人に言ってくださいっていうふうに言って、うん、
なるほどなるほど、
うん、ね、世の中稼げる人はいっぱいいるんだけど、うん、お金の使い方がわからないから、うん、破産しちゃう人とか、
はい、
あと、うん、なんだろうな、無駄にお金を使って、はい、うん、後々失敗みたいな人も結構いるじゃないですか、はい、うん、だからそういう風になってほしくないっていう思いもあって、うん、まずは使い方を知ってから、うん、でそのお金とは何なのか、そこから始めて、うんうん、ちゃんと自分の必要なお金を動かせるようになりましょうっていうことで、うんうん、まあ、マネーコーチっていうことで、
うん、なるほどですね、はい、そうか、稼げたから使うではなくて、使い方をきちんと分かってるから、お金をたくさん稼いだ時にも上手に回せるようになるっていう、そういうイメージでしょうかね。
まあ、うん、っていうよりも必要な金額は必要な時に入ってくるように作っていく、自然と。
なるほど、無駄に稼ぐ必要がない。
そうですね、ただ、うん、稼げるようになっていったから、じゃあその使い方を変えていこう、使っていこうっていうんじゃなくって、うんうんうん、自分が望む未来、うん、生き方を考えた時にそれに必要な金額っていうのを自分で動かせるようになっていきましょうっていう、うんうん、だからその例えば、うん、普通の一般的な主婦の方で、はい、なんか月に、うん、まあ、5万円でも10万円でも自分のお小遣いがあったらなんかハッピーだなみたいな感じ、
思いがちですよ
そのくらいでハッピーだなってそこを求めているんであれば、そこまでをちゃんとできるようにして幸せな人生を作ってもらう。けどやっぱりそのまあ結構 2年ぐらい前かな、1億円プレイヤーになりたいんですっていう人が来られたことがあって。
主婦でですか？
いや、男の方
で。あ、男性で。
そう、うん、いや、1億円プレイヤーになりたい理由は何ですかみたい
な。そっちですね。
その目的がなく、お金が欲しいみたいな感じで来られても、それは私は教えてあげられない。うん、目的、ただの、その、なんていうのかな、求めるだけ、お金があれば何かができるみたいな目的もないのにそうやって来られても、結果って絶対に出せないから、だから自分がどんな人生を歩みたいのかっていうところから始まって、それに必要なお金っていうところをしっかり動かせる人になりましょう。だからそのテーマとして、ありのままの自分で生きるっていうことを常に伝え続けています。
なるほど。こうもしね、聞いててそういうレミネの活動であるとかコンサルに興味が持った方はどこに行ったらレミネに会えますか？メルマガとかもあるんです
ね。メルマガもあります、うんうんうん、どこですかね、どこ見ててくれたらいいかな。ブログとか見てたら、
ブログ、うんうんうん、あと書籍もね、
あ、うん、はい、ありますね。まずはそうですね、うん、なんか電子書籍読んでもらえたら、うん、いいですかね、うんうん、タイトルはお金の話って言うんですけど、うん、
すごく分かりやすい見つけやすい
内容は、うん、そのやっぱりお金の稼ぎ方とか書いてるわけではなく、はい、私の人生を通してお金との関わり方っていうところなんかを結構深く書いているので、その、ね、お金の稼ぎ方が知りたいっていう人には向かないですけど、うんうんうんうん、なんか人生悩みがあるとか、うん、何かある人にはぜひ読んでもらいたいなと。
そうですね、
レビュー、はい、書いて もらったレビューの中に、うん、私 の人生のバイブルですなんて書いてくれて、
お
なんかおおバイブルって何ですかとか、なんか鳥肌型でなんかその、ね、タイトルはお金の話だけど、お金だけじゃなくてすごく深い話が書いてありましたっていう風に、結構いろいろ感想とかももらえているので、ぜひ、ね、読んでもらいたいなっていう風に思います。はい、
はい、ではレミネーのお金の話で検索すると出てきます、
ね、はい、出てきます、はい、
じゃあリンクの方もね、あの記事の方に貼らせていただこうと思いますので、は
い、よろしくお願いします、はいはい、
そちらからぜひ読んでみてもらいたいなと思います。そのね、なぜこのレミネーがお金に、お金のマネーコーチであったりとかね、ライフコンサルタントをやってるのかっていうのにとっても興味深いプロフィール文があったんだけど月収300万円だった過去からこうどん底生活にとかっていうのが書いてあったんですよ。
はい、
うん、それって何ですか？
ですね、20歳の頃に、はい、まあ、お酒が大好きで、はい、水商売に入って、はい、まあ、好きなように、はい、まあ、このノリでお客さんと楽しくワイワイお酒を飲んで、はい、まあ、嫌な時は辛口で お酒を飲ませてくれないお客さんの時は帰れとか言ったりとか
なかなかお客さんに帰れ
ってよく店長からとかも怒られてたんだけど、
そうなんですね、そう、
あんたみたいな人とは飲みたくないから帰れとか
言ってたんですか？
お金はもっと楽しく使わなきゃダメだよみたいな、
あお客さんにね、
だからね、自分だけが楽しもうと思ってくるんなら他の女の子呼んでちょうだいとか、
あ
私つまんないのは嫌だからって言って、なんか結構自分の好きなようにやっていって、なんかそのうちにそういう素でいてくれる、なんか君がいいよみたいな感じで言われるようになって、なんかだんだん指名が増えていって気づいたら月収300万
すごい
っていて、
20歳でですか？
それは、23、4ぐらいの時、
でもすごい若い時に、
これが
そうだったんだ、
はあ、まあそんなんで、まあ、お金欲しいものはいつでも欲しい時に買うみたいな、銀行が私のお財布みたいな感じ、
かっこいい
ちょっと綺麗なんか言い方、ま、持ち歩けないから、とりあえず銀行にお金は入れて買いたいものがあって、例えば宝石が好きだって、今全然つけないんですけど、宝石がすごい好きで、よく宝石屋さんに見に行って、で、あ、いいなと思ったら、まあお財布には入っていないから、例えば1万円とかあれば、すいませんこれ欲しいんで今銀行行ってくるから取っといてくださいって1万円を渡して
打ち金だ
よく、まあ、まだその時は20歳21ぐらいだったから、ちょっと買い物の仕方とかもあまりよくわからないから、1万円を今ちょっと銀行そこ行ってくるんで、お金持ってくるからこれ取っといてくださいって言って、で銀行からお金を持ってきて買い物をするみたいな。
かっこいいですね。
車とかもなんかキャッシュで買って、まあ中古ですけど。
いやーすごいじゃないですか。
あ、いい車これって言ったら、すいませんちょっと今銀行行
って、あと1万円置いて
ちょっとこの車買うからで分かりましたって銀行なんか頭金とか持ってくるのかなって、まあ、若かったんで、その営業の人とかも、で行ったらなんかお金をボーンってこれで買えますか？
かっこいいな、
なんか結構そんなことをしてたんですけど、26歳の時に不倫をしまして、そこでね、芽生えた嫉妬心から、人生が崩壊していき、なんか収入もガタガタと落ちていき、
その頃もまだお店の方には行ってて、
その時はもう辞めていて、
違うお仕事なさってた、
そうですね、普通になんかパートで働いていて、まあ、これはどうにもならない、まずいなみたいな、
でも恋愛で始まったわけですよね。
そうです、
うん、
お付き合いしてた彼に妻子があったっていうのを後々知って、
衝撃ですよね。
そう、と思ったんだけど、でも私この人のこと大好きだし、そんなこと言われたって嫌いになれないしとかって思って、まあ、2番目でもいいからみたいな感じでお付き合いをしていたんだけど、そのうちに、そう、なんか生まれて初めて人を憎む、恨むみたいな感情が芽生えてきて、なんか家燃やしちゃおうかなとか思ったり、子供誘拐したらなんか私のとこに来てくれるかなとか、 奥さん、
うんね、ちょっとドス黒いレミネがこの辺に
結構黒いのが出てきて、はい、なんかもう鬼のようになってた。
じゃあその黒い感情とともにこうガタガタガタと人生が崩壊していったような感じだったんです。
そう、その崩壊した、うん、その原因に気づけたのはもっともっと本当今から5年4年ぐらい前だったんだけど、
じゃあ割と最近なんですね。
そう、気づけたのは、それが原因だったってはっきり分かったのは、で私子供の頃から潜在意識にすごく興味があって、はい、潜在意識のなんか本をいっぱい読んでたんです
。子供の頃からですか。すごい。
そう、本当、うん、あの10歳ぐらいの時から、字とかあんまり読めなかったんだけど
興味があったからね。
すごい興味があって、潜在意識の本をすごい読んでいて、はい、そこで読んできた本の中に、その嫉妬とか、はい、憎悪とか、はい、そういうネガティブな感情が富を逆流させるっていうことを子供の時に読んでたなっていうのを思い出して、でその、まあ、4年ぐらい前にも、ちょっとなんていうのかな、ガタガタしてたことがあって、そのなんていうのかな、その時と今と何が全員同じことがあるかもしれないっていうのを探った時に、あ、嫉妬だ、同じのは今までと明らかに違うところは嫉妬心だっていうのが見えて、これをなくしたら元に戻るかもしれないっていうふうに思って、そういうあの黒い気持ちを全部捨てたんです、
は
い、全部捨てて全てを感謝に書き換えるっていうことをしたら、なんか本当パッと全てがカラカラってあの、ひっくり返ったみたいな感じでうまくいき始める、
嫉妬から感謝にって真逆な感情じゃないですか。
なんかその、すごく何なのこの人って、嫌いな人、なんかぐっこう突き刺すような文句ばっかり、嫌な、嫌な部分ばっかりを見て、続くようなことをしていたものをやめて、その人のいいところを見つけよう、なぜその人はそれをしたのか、それによって私は何が得られたのかみたいなことを考えるようになったら、すごくなんかパッと変えられるようになって
好転していった感じですか。
はい、
へえ、そうか。そうしたらば転落人生と思ってたものがもうどんどんどんどんこう階段上っていくような感じ。
そう、もう全てがなんかいいものだったみたいな、あ、こうなるためにあれあったんだみたいな、全部がプラスに変わった、そういう体験をね、一人でも多くの人にしてもらいたいななんて思って、今この活動を、はい、
ご自身の体験からね、細々ですか
細々と
は思えない大活躍じゃないですか。
細々となんか辛口で覚醒器使ってちゃう、
いや本当にね、このレミネのね、あれツイッターとかも使ってるんですか。
ツイッターも一応使ってます、よくわかんないけど。
あ、そう、ツイッターとフェイスブックがこう連動してるみたいな感じで、
はいはいはい、
あの一言みたいなつぶやきみたいなフェイスブックでこう記事が上がってるんだけど、まあ小気味いいんですよいいねみたいなぜひなんか皆さんフォローしてもらいたいなって思う。
ぜひぜひ、
はい、でね、時々ねぐさっとやられます自分も。だからそのなんだろうな、そのモヤモヤしてる状態のところで本当確信をついたねやつが来るんですよ。来たみたいな、それがまた気持ちがいい。
でもあれ、私自分に言ってる時もあるんですけどね。
そうなんですか、
なんていうかな、初心を忘れないというか、大事なことだから何回も何回も同じことを、今見てる人は今見れるかもしれないけど、なんて10年後、知り合った人には今のものって見れるかどうか分かんないよね、
確かに。
だからなんか自分でなんか思い出した時に、そうそうそうよねっていう感じで自分に言い聞かせるみたいな、でまた書いたりとかは、
いいですね。なんか 人への感謝から人生好転させて、
本当にね、感謝はしてくださいって言うもんじゃないですけど、感謝できる人にぜひなってくださいと思いますね。
なるほど、感謝できる人にね、
物って見方一つだと思うんですよね、そのオセロじゃないですけど、ネガティブな方からしか見てなかったら、その裏にあるポジティブなものって絶対に見えてこない、だから、ね、ネガティブに感じるものがあったら自分でそれをひっくり返して裏から見てみるっていうことをができれば、感謝って結構湧いてくると思うんです。 はい、なのであの、うん、皆さんもぜひやってみてください。
はい、ありがとうございます。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？レミネートはですね、2年ほど前に出会いまして、そこからFacebook でつながりを持って彼女の投稿をね、ずっと読ませていただいているんですけれども、会った時の彼女の陽気な印象とは投稿の印象がね、全然違いまして、切れ味鋭い、なんというかこうスパスパいう感じでですね、本当に聞いてて気持ちがいいんです。なんかモヤモヤしている人は多分グサッと刺さるし、同じようになんかモヤモヤした人を相手にちょっとイラついてる人から見るとね、よくぞ言ってくれたみたいな、そういうスカッとする投稿をね、よくされていらっしゃいます。よかったらレミネの Facebook もフォローしてみてください。リンク貼っておきます。あとはお話の中でも話題に上がっているレミネのお金の話という書籍についても、これはまあ電子書籍なんですね、こちらも購入リンクの方を貼っておきますので、よかったら読んでみてください。お金の使い方が上手くなれると思います。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。